東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと、今週もありがとうございました。月火水木とあっという間ですね。そうやって人間は年を取っていくし、そうやってもうすぐ1年の6分の1が終わろうとしています。怖もう2月終わりますよ皆さんね。ということで最近ラジオ界隈楽しい話がいっぱいあって、まあ、そのうちの一つとしてオードリーのオールナイトニッポンイン東京ドームがあると思います。その話を今日ここでハッシュタグあのラジオがすごいボリューム70としてお話ししようかなと思っていますが、ウキウキしてたら改編の時期がやってまいりました。推しの番組いつまでも続くと思うなの時期ですね。本当にオードリーのオールナイトニッポン放送開始から15周年なんですね。だってもう1月から東京ドーム使ってる人大変なラインナップだったじゃないですか、ビリー・ジョエル、ブルーノ・マーズ、テイラー・シフト、クイーン&アダム・ランバート、オードリー。いやー東京ドームも忙しいなどうやって設営す、ね、回すんでしょうね。そこの回転もびっくりですけれども、でもお笑いコンビによるイベントとしても、あとラジオ番組のイベントとしても史上最大規模となる5万3000人の観客数で、さらに、その観客席倍率19倍ぐらいだったということで、全国201箇所でライブビューイングも行われて、生配信もこうご自宅でね見られるようにスマートフォンとかの生配信も合わせると計およそ16万人がこのイベントを見ていたということで、いやーだから私も最初難しいな、見に行けないかもなみたいな風に思ってて、でチケット何回か応募して無理だったんですけど、井桁ひろえちゃんというヒルナンデス水曜レギュラーのお友達がオードリーさんとねずっと共演されてたので、一緒に見に行かせていただいて、ねえありがたい本当に。でそのヒルナンデス佐藤光晴さんも作家さんやってらっしゃるということで、私はもう一生懸命佐藤光さんを東京ドームの中で探しましたよね。でもスタッフの皆さんもあと演者の皆さんもみんなこう背番号付きの野球のユニフォームを着てるんですよ。で里光さんが一番数字多くて31032なんですよ。里光で5桁いく人他にいないんですね。藤井聖堂さん0番で若林さん1番で春日さん2番で、で345とか続くんですけど、そのスタッフさんの中で、でね誰だっけ なんか結構全部意味があるんですよね。その里光さんみたいにいわゆる名前で振ってある人もいれば、飯塚さんっているじゃないですか、作家さんかな、作家の飯塚さんいるじゃないですか。飯塚さんは16番なんですよ背番号で。その16番って当日のスタッフ用ユニフォームなんでかっていうと、スタッフさんもその出てるんですけど、そのイベントに日テレの16階でいつも作業してるからっていう理由で背番号16だったらしくて、なんかそういうラジオを聞いてるとなんか確か言ってた気がするなみたいなネタが流れてくるのとか、流れてるとか普通にあるのとか、なんかあんなに大きい会場でやってるのにちょっとした小ネタが全部ラジオの中の延長線だったりとかして、でプロレスのネタとかも挟んでるのが結構細かいって話を、月曜日のダレハナのオープニングでしたりとかしたんですけど、そのプロレスを春日さんとフワちゃんがやるきっかけになったアジタマ、春日さんがケチだから奥さんの久美さんに味玉をおごってくれない、味玉じゃなくて酢のラーメンでいいんだお前はっていう論争とかもオンエアで聞いてて、あ懐かしいなって思ったりだとか、であとなんかこういうイベントってやっぱり最近配信も絶対やるようになったじゃないですか、コロナ禍で。で配信当日はやってたんですけど、アーカイブ配信はこのイベントないんですよね。でも当日その瞬間だけ同じ電波に周波数を合わせるじゃないけど、東京ドームに気持ちを向けてた人だけ見れるイベントっていう立て付けになってて、なんかそれもまたちょっとこういいなと思って、 迎合しない感じというかいいなって思いながら見てて、でもやっぱりなんかすごいみんな嬉しそうだったなと思って、会場で見ててみんなこの日を待ってたというか、やっぱりライブビューイングで映画館で見るっていう人も朝グッズの列に並んでたり、事前にね販売もあったんですけど、でも当日やっぱり買いたいっていう人が、グッズ列に並んだりだとか、あとはもう東京ドームの周り会場全部こう幕とか旗とかいっぱい立ってて、なんかその出演者の人もそうですけど、もうおなじみのスタッフさんとかのあの写真がラスタカラーの背景とかに合わせて飾られてて、それと一緒に写真撮ってたりだとかして、あとその当日出てたスタッフさんとかがあの会場の周り歩いてると、えっ丸々さんでしたみたいな話しかけられて一緒に写真撮ると、でその写真撮ってると、あいるっていう風にリトルトゥースがみんな気づいて、そこに長蛇の列ができて、普通に日本放送のスタッフなのにそこに警備員が2人つくっていうとか、話としてめちゃめちゃ面白いなと思いながら、なんかすごいアットホームでいいなって思いましたね。東京ドームの楽屋の話も若林さんたちされてたんですけど、東京ドームの楽屋ってすごいなんか公民館の楽屋みたいな感じなんですよ。なんかすごい庶民的というか狭めコンパクトめで、別にそんな派手でもない、割と言ってしまえばちょっと地味、懐かしい、でもすっごい狭い廊下懐かしいなと思いながら聞いてたりして、でも星野源さんもそうですけど、佐久間宣行さんだったりだとか、あと緑黄色社会の永谷春子さんとかかな、他にもラジオでたくさんこのイベントの話してる方がいて、なんかいいなって思いましたね。やっぱりでもなんか日本放送だからみたいなというより、別にその局関係なくラジオ番組でこんなにイベントお祭りができて、で周波数の先にいた、同じ時間を共有していた、同じ笑いを受けてゲラゲラしていたリスナーが一堂に会するって、なんかその出来事ってなかなかないなと思って、やっぱりラジオを聞き始める時って、まあいると思うけど、一部いると思うけど、ラジオ好きな人ってなんか完全陽キャな人ってなかなかいないというか、何かしら生活でちょっとこうつまずいたことだったりだとか、なんか納得いかないこととか、心がちょっと歪みそうになったこととかがあったりとかして、でなんかその分かりづらい悩みを抱えて、でも分かりづらいからどうせ別に誰に言ったって解決しないし分かってもらえないだろうなって思いながら、ちょっと腐りそうになって、でも現実社会に全く居場所がないって時にラジオを聞き始めて、別に誰だかよく分かんない人の笑い声とかどうでもいい話とかにちょっとくすってしたりとか、そこの時間に救われてる人たちが集まってるみたいなところがあって、でもなんかその人たちがその15周年、番組15周年って、ああいうこともあったね、こういう思い出もあったねみたいなことに向けて同じ思いで見てるっていうのがすごい素敵だなって思いましたね。でもやっぱり若林さんも MC で言ってたけど、全然オードリーのオールナイトニッポン聞いてない人も会場にいると思うとか言ってて確かにまあ連れてこられたとかね、パートナーとかに、あと家族とかいるんだろうなと思いながら、そういう人たちどういう目で茶番見てんだろうなって思ったり、春日さんが新しく買ったっていうか、初めて自分で買った自分の車、ゲレンデ、なんか車庫に入れるみたいな茶番があったんですよ。春日さんが縄で引っ張りながら車で、その妨害するのに若林さんがバレーボールみたいな、ソフトボールみたいなのをゲレンデに向かってめちゃめちゃ投げたりとか、しまいにはクリーム砲を打ってて最悪って思いながらでもそれを許しちゃう春日さんファミリーもまた素晴らしいなと思い、なんかその茶番を許してくれるみたいな。でゲレンデが東京ドームのステージから、まあ、去るわけじゃないですか、暗転で。でも車だからやっぱちょっと光るじゃないですか。そう、暗闇でゲレンデが光ってバックで退散していくのをみんな静かにずじって見て、ちょっとみんな笑っちゃうっていう、なんか大きい会場でざわざわざわクスクスクスクスっていうのが響くみたいな、 手作り感満載だなって思いました。ラジオのイベントを誰花でも東京 FM ホールで一度やらせていただきましたけど、去年の夏に。なんかあれも結構手作り感満載だったなというか、でもその完璧じゃないものがラジオっぽくて生放送っぽくていいのかななんて思いながら、他にもたくさんハイライトありましたけれど、3時間半本当あっという間でしたね。30分強にわたるオードリーのお二人の漫才もやっぱすごかったし、二人が楽しそうっていうのが一番嬉しいんだなって、ファンというかリスナーとして見てて楽しいし嬉しいんだなっていう風に見てて思いましたね。いやーよかった、ラジオ好きでよかったなって思いました。あの番組に出会えたのも嬉しいっていうか、よかったなって思ったけども、そもそもの話ラジオ好きでよかったなって思える、そんなイベントでした。ということで今日はハッシュタグあのラジオがすごいボリューム70、オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームのお話でした。今週の土曜日の放送楽しみですね。どんなお話するんでしょうね。話足りないと思いますけれども聞きたいなと思います。ということで誰花もまた来週。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディー。